パンを石に変えてみろっていうふうに悪魔がイエス様に言っています。これは何を意味するんでしょうか。この聖書の箇所は本当にこう有名なので、昔からいろんな人がいろんなふうに解釈してきました。ドストエフスキーの罪と罰の中でも大審問家の場面で出てきます。でもですね、私なりに考えるならば、これ今実はイエス様お腹空いてるんですね。お腹空いてるから食べるものが欲しい、そういう状況の中で悪魔がイエス様に言っているのが、石をパンに変えてみなさいって言っています。つまりお腹が空いているから、お腹が空いている人には食べ物が欲しいわけですね。ですから私たちが抱えている問題とか課題っていうものへの直接的な、すぐに効果がありそうに見える、そういう解決策とか糸口とかヒント、そういうものを手に入れたいっていう私たちの心の中にある、そういう思いをこの一つ目の誘惑は表しているんじゃないかなと私は聖書を読んで考えます。お腹が空いている人にとっては食べ物があったらいいなってことが一番ですよね。同じように私たちがいろんな試練、試される経験であるときに、その経験がですね、何かによってすぐに解決してほしいっていう思いをやっぱりどうしても持ちます。だって解決されない状態っていうのはやっぱりしんどいんですね。待たなければいけないし辛いと思います。人間関係において苦しんだり、健康に不安を覚えたり、あるいは経済的な困窮、お金が今月ちょっと生活費足りないなとか、いろんなことを私たちは思いますけれども、そういう時に直接的な解決策が与えられたらいいなって思うと思うんですね。どんなに立派な人でも、まあこんなことね、牧師が礼拝の中で言うことじゃないかもしれませんけど、人間関係につまずいた時に、あの人さえいなければってどっかで思いますよね。で、健康に不安を覚える時に、この病気がなくなったらいいなって思うし、当たり前ですね。お金に困っている時に、この宝くじ当たったらいいなって思いますよね。でもこの一つ目の誘惑を読んでいて思うのは、きっとそういうことではないのではないか。つまり目の前の問題がその時その場限り表面的に解決されて、亡くなったっていう、亡くなるってことはとっても大事ですけど、でももっと大事なことを見つめなさいと言っているように思うんですね。この一節から四節で、もっと大切なことっていうのは、例えば人間関係において私と誰かがぶつかってしまうならば、もしかしてそれは私の方に何か原因があるのではないかということを考えることかもしれないし、健康が良くない、もしかしたらそれは生活習慣が良くないことにあるかもしれません。もしかしたらそうじゃないかもしれません。金銭面に関して、生活費が足りないというならば、無駄な支出がないかとか、お金の使い方を見直せっていうこと、そういうことを考えなければいけないのかもしれません。聖書の言葉通りで言うならば、神の口から出る一つ一つの言葉で人は生きるっていう言葉が言われています。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるっていうことが、私たちの直面している試練の中で、どのようなことを直接的に意味するのか分かりませんけれども、私が聖書を読んで思うのは、直接的な解決策ではなくって、より私たち自身の在り方を見つめなさいと言われているように思うんですね。その時に私たちは聖書の言葉を読み、祈るということをどうしてもせざるを得ないのではないかというふうに思います。次に二つ目の誘惑を見てみたいと思うんですけど、五節から七節を読んでみたいと思います。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、 あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。ここまでですね。悪魔が、今度はイエス様に神殿の屋根から飛び降りてみろって言っています。要は悪魔はですね、神様がお前を守ってくれるかどうか試してみろとイエス様に言っているわけですよね。でこれも私なりに考えるとこういうふうになります。で一つ目の誘惑の時にはやっぱり私たちは、問題とか課題に直面するとすぐ解決したいっていうふうに思ってしまう。でもなかなか解決策は与えられないっていうことの方が多いわけですよね。だから待たなければいけない状況を見極めるために私たちは課題に出会ったら待たなければいけないことが多いと思います。でも待つっていうことは忍耐力、我慢が要求されることで、だんだん私たちは疲れてしまいます。しびれを切らしてしまうと思うんですね。だんだん悪いことを考えてしまうと思います。この状況が一番悪いことになったらどうなるんだろうか、一番最悪の状況になったらその時私はどうなるんだろうか、一番最悪の状況になった時に神様は私を守ってくれるんだろうか、そういうふうに考えてしまうと思います。神殿の屋根の上にわざわざ登ってそこから飛び降りてそれで神様を試すっていうのは、私たちが本当に何かの問題に見つかった時にその一番悪い状況の中でも神様私を守ってくれるんだろうか、そんな思いにつながっていくような気がいたします。で3つ目の誘惑なんですけど、8節以下を読んでみたいと思います。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。私たちが何かの問題とか課題に出会って試されているっていう状況の時に、まず一つ目に思うことは繰り返しになりますけど、その問題がすぐに解決されたらいいなって思うと思います。でもなかなかそうはいかない。だから我慢しなければいけない、待たなければいけない。でも我慢していて待っていてもなかなか問題は解決されません。そうすると私たちは疲れてきて一番悪いことを、悪い状況を考えてしまうと思うんですね。その時にでも神様は本当に私を守ってくれるんだろうか。でも結局そういうふうに思ってもその答えは得られません。言い換えるならば、問題とか課題に出会った時にその問題を解決してくれる答えも与えられないし、神様が本当に私たちを守ってくれるっていう保証も与えられないっていう状況が続くとしたら、だんだんもっと嫌になってくると思うんですね。私たちの心の中にこういう思いが生まれないでしょうか。祈っても何も変わらないからもう祈るのやめたいな、そんな気持ちになることないでしょうか。すぐ目の前に何か誇らしそうな、輝かしい、そういう栄光に満ちた選択肢、道があるように思えるわけです。でもその道に行くことは自分がこれまで守ってきた良心とか信念とか、あるいは信仰かもしれない。そういうものとこうやっぱり違う道なんですね。でも誘惑を感じます。一回目をつむれば、一回最初目をつむるときはしんどいかもしれないけれど、自分の良心を裏切るのは、でも一回裏切ってそっちに行ってしまったら、その後もう考えることをやめてしまったら、実はそれが一番楽なんじゃないか、そんな誘惑 がこの3つ目の誘惑じゃないかなって思うんですね。そういう気持ちは私たちにあると思います。そっちの道の方が栄光に満ちているように思えるし、一回だけ自分を裏切れば、そしてその後考えることをやめれば、あとは楽しく生きていけるように思えるわけですね。その後は現実を見なくて生きていくわけです。そういう誘惑によって試されている。神をもう信じるのやめよう、神様信じるっていうことはしんどいから、だからやめよう、信じることをやめてそっちの道に行ってしまいたいな、そういうことだと思うんですね。以上3つの誘惑を私なりに考えたことをお話したんですけど、こう改めてですね、この3つの誘惑を通して読んで思うことは、最初にもお話したように、この聖書の物語を読んでも、この私が、そして多分皆さんが抱えている課題とか問題に多分直接的な答えは与えないと思います。でもですね、この3つの誘惑の物語を通して思うことは、イエス様の心がちょっとずつ変わっていってるっていうことを、この3つの誘惑は表しているんだと思うんですね。はじめは具体的に直面している課題や試練がすぐに解決されたらいいな、すぐに効果のある答え、解決策欲しいなっていう、そういう思いだった人が、その次に解決策が与えられないから待っている、だんだんこう悪いことを考え始めて、最悪な状況、極端なことを思い始める、不安に思うわけです。そういう中にあっても、自分は本当に安全なんだろうか、神様は私を守ってくれるんだろうか、そんな思いを抱くようになります。だんだん極端になっていくわけですね。でさらにもう一段階極端になっていって、解決策も与えられないし、かといって自分が安全なままでいられるかどうかもわからない。なのになんで神様に祈らなければいけないんだろうか、信仰を持ち続けなければいけないんだろうか。一番極端なことは、もう信仰を持つこと自体に疲れてしまって、もう信じるのやめようかな、そこまで極端に行ってしまうっていうことを今日のこの物語は言っていると思います。で、きっとこれは私たち自身のこう在り方を示しているように思うんですね。具体的な問題は何か分かりませんけれども、そういう問題によって私たちが試されるっていう時に、きっと私たちがだんだん心の中で極端な思いをこう持っていく、エスカレートしていく時の心の動きを表しているように思います。試されていること、試されていく中で私たちの心が変わっていっているということを、今日の物語は私たちに伝えているように思うんですね。で、そろそろ今日のお話まとめたいと思うんですけど、生きていくっていうことは、きっと、まあ、まだ39年しか生きてないんですけど多分、でもそれでも思うのは、きっとしんどいことだなっていうふうに思います。嬉しいこともたくさんあるし、楽しいこともあるし、涙が出るぐらい感動することもありますけれども、私たちは、辛いこと、しんどいこと、我慢の中で生きていくことの方が多いんだろうと思います。そして神様を信じようと決意するということは、現実を直視して、その中に本当に神様の御心を探しながら生きていくということですから、多くの場合は神様の御心を探しながら見つけられないという経験を重ねていくことだと思います。それはとってもがっかりすることですよね。そういう中にあって私たちは試されるわけです。それでも信じますかっていうことだと思います。で、今日の聖書箇所、そう思ったら 何もいいこと書いてないような気がするんですが、でもですね、思うんですね。聖書で、こうあれのっていう言葉はとっても大事な言葉だと思います。4章の一節なんですけど、もう一回聖書見てもらえますか。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれてあれのに行かれたっていうんですね。あれのっていうのは、福音書の中で、イエス様が一人で祈りに行く寂しい場所とかいうのと同じ言葉なんです。もともとはで、イエス様は寂しい場所に一人で祈りに行くわけですね。祈りに行くっていうのは、その寂しい場所に行って神様に出会うために行くわけです。あれのっていうのは要はそういう場所なんですね。神様に出会うための場所って聖書は言っているように思います。もちろんあれのっていうのは私たちが試される場所、命の危険にさらされる場所です。野獣が出てくるかもしれないし、食べるものはないかもしれないし、夜寒いかもしれないし、寝る場所がないかもしれない、強盗に襲われるかもしれない。でもその時にこそ私たちは神様に出会うんだ。自分の限界を感じる時にこそ私たちは神様の恵みを一番リアルに感じることができる。それが聖書の言うあれのなのではないかと思うわけですね。だって物事がうまくいってる時、お祈りしててもあまり真剣にお祈りしないと思います。物事がうまくいかない時に本当に本気で初めて私たちはお祈りをすると思うんですね。それはみんな同じだと思います。あれのっていうのはきっとそういうことを私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。でもう一つ、聖書の箇所、今日の聖書の箇所を読んでいて思うのは、イエス様がこの誘惑、あれので誘惑を受けた後に初めて、ガリラで伝道を始めたり、4人の漁師を弟子にしたりしているんですね。つまり初めて自分のその活動を、こう宣教活動を始めていってるわけです。何が言いたいのかっていうと、あれのにおいて神様に出会うっていうことはきっとですね、私たちが直面している課題とかに対する答えっていうものが与えられるっていうことではなくって、与えられなかったとしても、けれども私たちがその中にあっても何を一番大事にしたいのかっていうことに気づかせていただける、そういう場所なのではないか。きっとイエス様はそのことに気づいたので、ガリラ屋に行って4人の弟子たちに出会い、仲間を見つけて宣教活動を始めたのではないかと聖書を読んで思います。本当に今日の話、最後に終わりにしたいと思うんですけど、教会がですね、そして信仰を持つということが皆さんの人生にとって本当にこう拠り所になったらいいなと思います。教会に来て日曜日1週間に1回来てほっとできたらいいなって思うんですね。1週間生きていくための力を得られるような、そういう場所になったらいいなと思います。一言祈りましょう。神様、あなたが今私たち一人一人をこの場所に呼び集めてくださっていると信じ、心から感謝いたします。どうか今日から始まるこの1週間、お一人お一人をお守りください。このお祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。